はい、皆さんこんにちは。今杉田副幹事の方から奉仕プロジェクトの話というお話だったんですけれども、私ここに立つの本当に久しぶりで、今日は執行部の多くの執行部の方も台湾に行ってらっしゃるというので、少し緩い話をさせていただきながら、最後にちょっとだけ職業奉仕委員長でもありますので、職業奉仕の話をさせていただきたいと思います。私がまず経歴とかそこら辺から新しい方もいらっしゃると思うんで、新しい方初めて、以前に聞いたことある人はおさらいということで聞いていただければと思います。私がこのクラブに入会したのはちょうど川本会長年度の終わりの頃でして、ちょうどあれは 3.11 のあった時期ですかね、それの終わった後ぐらいに入会をさせていただきました。で、私が入会した時は確か会員数31名か2名ぐらいの会員、クラブだったんですけれども、非常に和気あいあいとして、若いのは私ぐらいのもんで、皆さん私より大先輩の方ばかりで、すごくいろんなことを勉強をさせていただいたのを覚えています。ただ最初の1年間ぐらいですかね、ロータリークラブってどんなものか知らなかったもんですから、最初の半年から1年間ぐらいはちょっと自分の考えてたものと違う団体だなっていう印象がすごくありました。で、なぜかというと、自分は奉仕をする団体なのかなと思っていたもんですから、もちろん奉仕活動もしてましたけれども、それよりどっちかというと親睦の方がメインだったのかなと、当時は思っていたので、ちょっと違うクラブに入っちゃったのかなっていう思いがずっとありました。で、それが徐々に変わっていったのは、2年目に、たまたま親睦委員長っていうのをさせていただいて、いろんなことを経験させていただく中で、伊藤大先輩が、50年、っていう表彰があったんですね。で、それが多分、秋口ぐらいだったと思いますけれども、そんなことを、我々の大先輩、私は1960年生まれなので話違いますけど、このクラブができたのがちょうど1960年ってことで、そんなこともあって、その中で、伊藤大先輩がその50年、解禁っていうことをされて、非常に感激をして、その時の親睦委員長として、その会を取り仕切らせていただいた、そんなことをこう徐々に経験する中で、その奉仕活動、それから親睦っていうのが2つの目玉なのかなと、徐々に気がついてきました。それからその後はですね、副幹事をやったり幹事をやったり、あるいはちょうど、田中さんがガバナーをされた時には地区の副幹事をさせていただき、たまたま米山小学会の担当をさせていただいた関係で、ここ何年か、当クラブで、お世話をしている米山小学生のカウンセラーを今2期、させていただいている、そんなことも地区の副幹事をさせていただいたご縁なのかなと思っています。それでまだ5分しか経ってないんですね。あとはですね、ちょっと、経歴等を紹介させていただくと、私の職業は今、特別養護老人ホームという老人ホームを運営しています。運営して13年目になります。で、その前は何をしてたかというとですね、やっぱ同じ13、4年、茅ヶ崎の市内で花屋、フラワーショップですね、花屋を13年間ぐらいやってました。ちょうどバブルが弾けるか弾けないかぐらいの時期だったので、本当にお花がよく売れた時代で、ガーデニングブームなどとも相まって、すごく楽しい仕事をさせていただきました。 でその前何やってたかっていうと、その前ちょっとヤクザな仕事をしていまして、約10年ぐらいなんですが、大学を卒業して国会議員の秘書をやっておりました。で、まあ、たまたま使えた代議士が厚生省、まあ、今の厚生労働省ですけども、厚生省の出身だったもので、まあ、ただ選挙はすごく弱い代議士で、私が10年間いた時に3回選挙やりましたけども、1勝2敗、まあ、負け越してたんですね。で唯一勝ってた、1勝してた時に、まあ、私議員会館に呼ばれまして、国会議事堂の隣にある議員会館で、まあ、4年近く、職務をさせていただきました。まあ、そんな中で、社会保障だとか福祉だとか医療だとか、そういったことの政策の立案を、学ばせていただきながら、まあ、それが今の自分の仕事、老人福祉、施設を経営してるっていうところに、まあ、突き詰めていくとそうなったのかな、そんなような気が今はしています。そんなことで、まだ7分なんですね、はい。もうちょっと伸ばしてね、はい。職業奉仕委員会というのが、まあ、私委員長させていただいてるんですが、今年は何をしようかなと、まだ委員会と開いてないんですが、私個人の意見としては、ゴミの問題をちょっとこのクラブで考えてみたいのかなと。特に今よくマスコミ等で言われてますプラスチックゴミについて、何かこう勉強して、皆さんと何かいい知恵が出ないのかなっていうことをしたいと、実は考えています。で、まあ、たまたま今日はお見えじゃないですけども、産業廃棄物のお仕事されてる、会員さんもいらっしゃるので、まあ、そういった方々と、相談して、させていただきながら、何かそのゴミ問題について、まあ、我々普段、まあ、週2回燃えるゴミを出したり、月に2回ぐらい燃えないゴミを出したりとか、いろんなことやってますけども、まあ燃えるゴミは多分あそこの焼却場で燃やしてるんだろうっていうことは分かるんですけれども、それ以外のまあ資源ゴミと言われているもの、あるいは燃えないゴミって言われているものの行き先ってどうなってんのかななんて単純に思いますので、まあ、プラスチックゴミと含めてそういった勉強の機会が、まあ、当クラブでできればいいのかなと思っています。で先ほど一番最初のお話した通り、まあ、最初に違和感を、まあ、1年ぐらい覚えてしまったっていうこととつながるんですけれども、やっぱりその職業奉仕っていうのはこのロータリーの中で一番分かりづらくもあり分かりやすくもありというそういうことだと思うんですね。でロータリーとよく比較されるのがライオンズクラブですが、まあ、皆さんもご存知の通り、ウィサーブなのかアイサーブなのかって、そこは、まあロータリーとライオンズの違いだよってよく言われますけども、もうちょっと分かりやすく言うと For you あなたのためなのか For me 自分のためなのか、まあ、そこが、職業奉仕というところの一番のポイントなのかなと思っています。でまあ、ご案内の通り、RI では、5大奉仕プロジェクトというのがあって、クラブ奉仕、職業奉仕、それから社会奉仕、国際奉仕、それから、まあ、青少年奉仕とありますけれども、まあ、当クラブではその中で3つの委員会を設けております。その中でやっぱり職業奉仕というのが一番分かりづらく、で私も確か何年か前に職業奉仕の委員長をやった時に、何をしようかなと思って、当時は、どなたが会長だった時かちょっと覚えてないんですけれども、同じ2780地区の、会員さんのところに行って、まあ、勉強させていただいたり、そんなことも、活動として行った記憶がありますので、まあ、今回また、奉仕プロジェクト委員長として、まあ、3つの委員会をまとめる立場でもありますので、安武委員長、 それから、他の委員長皆さんと一緒に、奉仕プロジェクトの実践ができればなと思っています。でちなみに安武さんとはですね、私小中学校の同級なんですよ。幼稚園は違ったっけ、幼稚園も一緒だね。幼稚園小中学校と一緒なんですね。でまあたまたま清水さんのご紹介で入会していただいて、なんてことでまた仲良くさせていただいてますけれども、そんなようなことで、あと 2,3 分あるのでそれ以外の話をちょっとだけさせてください。現在、老人施設を経営をしておりますが、日本は今少子高齢化ということで労働人口が毎年毎年減ってるっていう中で、外国人労働者の受け入れっていうのはもうどの業界でも必然だと思うんですね。で我々福祉の業界でも人材が足りないということで、数年前に協同組合というものを立ち上げまして、外国人の技能実習生を今組合で入れております。私たちの施設にも11月に初めて4名のベトナムの技能実習生が参ります。そんな関係で、ベトナムにはおそらくもう十数回、足を運んでるんですが、ベトナムという国は、日本のそうですねやっぱり30年ぐらい前なのかなっていう印象があります。でただ、経済発展はものすごい発展している国なので、日本からの ODA なんてもたくさん、入ってますので、おそらく10年後ぐらいにはちょっと見違える、国になってしまうんではないのかなっていうふうに思います。そんな中でベトナムからだけでは日本人の労働力を全く叶えないのかなと思って、実は来週からミャンマーという国に、昔のビルマですねというところに行ってきて、新しいその人材確保のための道筋を作りたいと言って、ミャンマーで、外国人を送り、ミャンマー人を送り出す送り出し機関の設立を、ミャンマー人と一緒に今設立の準備を進めているところです。で設立がされた後には、日本語学校をミャンマーで作り、そこで日本語を学んでもらい、日本にミャンマー人を労働力として入れようかなと、そんなことが、2年後3年後にできればいいのかなと思います。また今千葉が大変な状況になっていますけれども、茅ヶ崎にある特別養老所と同じものを、再来年の4月オープン予定で千葉市の稲毛区というところに新しく作る予定にしております。規模はちょっと茅ヶ崎より若干大きくはなりますけれども、千葉っていうのは本当に私もほぼ行ったことがないとこで、車で行くと混んでると3時間電車で行っても2時間、かかるところなので、非常に、東京をまたぐために、交通の便は非常に厄介だなと思いつつも、せっかく千葉で作るんであれば、今の施設よりももっといい建物にして、いろんなサービスの提供ができればなと考えております。そんなところでちょうど15分になりましたので、安武さんにバトンタッチをして、社会奉仕はなんかバッチリ勉強してこられたと聞いておりますので、ついでに初級奉仕もちょっと話していただいて結構なので、よろしくお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。
こちら委員長ありがとうございました。ではここでだいぶハードルも上がったような感じもございますが、安武委員長よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。私の方はちょっとこちらさんと違ってアドリブが全く効かないんで、こういうペーパーに全部書いてきましたんで、読みながらということでやらさせていただきたいと思います。今回はですね、社会奉仕に、ついてのタコワということなんですけども、その前にですね、 前年度委員会でミニタクアっていうのを2回やらさせていただきました。その感想から先にちょっとお話をさせていただきたいと思います。前年度スマイル委員会では2回のミニタクアを行いましたが、1回目はスマイルとはということで、スマイルの起源ですとか、スマイルのお金はどんなことに使われているかなどの話をさせていただきまして、2回目には、中間での収支報告とどんな事業に使われたのかの内容の内訳ですねの話をさせていただきました。そして1年間の間に大阪ですとか、あと神戸ですとか、あと沖縄のクラブにお邪魔させていただきまして、他のクラブではどんな形でメイキャップを行っているのかなど、興味を持って、例会の方を参加させていただきました。まあ、この2回のタクアでですね、私がまず感じたことは、タクアの機会をいただきますと、曲がりなりにも、そのテーマについて少しは勉強するものだなと、今感じております。私もこのクラブに入って、3年目になりますけども、こうやってロータリーの事業を一つ一つ理解し、いくことがロータリアンとして少しずつ育っていくのかなと今感じております。ということで、今回のタクアはですね、社会奉仕ということで、今回、話させていただくんですけども、ちょっとですね、言い訳をさせていただきますと、実はちょっと8月すごく忙しくなっちゃいまして、正直今回勉強はあまりしておりません。ですので、まあ本当のこの私の勉強のやつが合ってるのか合ってないかっていうのがちょっとわからないんでね、後ほどちょっとその辺のことをですね、どなたかに、ちょっとアドバイスをいただきたいなと、思います。で、まず本題の方に移らせていただきますけども、奉仕プロジェクト委員会には職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、そして、青少年奉仕、この4つの委員会があります。その中の一つが、私が今委員長をやらさせていただく、社会奉仕委員会になっております。ただロータリー情報ハンドブックで調べてみますと、職業奉仕の一つとして社会奉仕があり、地域社会における奉仕が社会奉仕ではないかと考えます。奉仕プロジェクトは、職業奉仕の基本理念が中心にあり、その中に社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕が分類されているのかなと考えます。その辺は後ほどちょっとご指摘していただきたいと思いますので、田中パストカバーがよろしくお願いいたします。後ほどよろしくお願いします。ですね、あとですね、ちょっと職業奉仕のなんか調べようと思ったんですけど、なかなかよくわからなかったんで、今年の4月にですね、地域研修協議会に参加させていただきまして、それが奉仕プロジェクト研修会でしたので、その時の話を参考に、話させていただきたいと思います。で、この時のパネラーの皆さんもですね、大変ベテランの方ばっかりでしてね、内容もすごくもう盛りだくさんでですね、進行のスピードもめちゃくちゃ速くて、正直言いまして、その時は全く理解できませんでした。ただとりあえずですね、メモだけ取ってきましたんで、その一部だけを、これからちょっと読まさせていただこうと思うんですけども、今日びっくりしてしまったんですけど、その報告書が届いてまして、わざわざメモに取る必要なかったなと今感じております。で、せっかくなんで、ちょっと抜粋したところだけ読まさせていただきたいなと思います。まずですね、ロータリーの目的は、意義ある事業を基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。ロータリアン一人一人が個人として、また事業及び社会生活において日々奉仕の理念を実践すること。奉仕の理念を人生のあらゆる場面に適用し実践することと言われました。で、ちょっと今表の方は 持ってないんで言葉で言いますけども、ロータリーの目的ということで奉仕の理念というのが真ん中にありまして、その上に棒線が引いてありまして奉仕って書いてありまして、他者への貢献、それから、下の方に棒線がありまして、親睦って書いてありまして会員の交流、それから反対側にも棒線があって、利益、職業人としての進化というようなことを、勉強させていただきました。正直分かってないんですけども、それからあと奉仕とは何か、奉仕とは他人に対し社会に対して役に立つこと、奉仕を役に立つことと言い換えるとロータリーの奉仕に関することがよく分かりますということで、社会に対して役に立つことということは、社会に奉仕することということのようです。また職業を通して社会に奉仕する、職業上のスキルを生かして社会かっこ国際青少年に役に立つこと、社会奉仕することから、職業上のスキルが該当しない方は人としての正しく生きる心、好奇心を持って社会に役立つことということです。でまとめといたしまして、奉仕とは他人に対し社会に対して役に立つことを行う、あらゆる奉仕活動は職業奉仕で一体であるという観点で取り組むことであるということであります。お分かりになりましたでしょうか。ちょっとだけ私も分かるようになったと思いますけども、とりあえずですね、私がメモれた部分だけしか、今これぐらいしかメモ取れなかったんで、そういうそのことに関してちょっと発表させていただきました。あと次にですね、今年度の事業計画に移らせていただきます。まず基本方針ですが、一つ目は今年度も茅ヶ崎南口植栽事業を継続事業として華やかな花を植え、市民の皆さんに見ていただき心を和ましていただくということで、今年は5月にペンタスっていう花を植えまして、今元気にですね、咲いております。とても綺麗なので皆さん見ていただきたいと思います。次回の花の植えは、花植えは、まだちょっと花がですね、よく咲いておりますので、いつになるかはちょっとまた、その様子を見ながらですね、考えたいと思います。それと今理事会の方にですね、ちょっと審議をかけていただいてるんですけども、中央公園の西側にの歩道にですね、ポットがありまして、そちらの方が県の方が花を寄付して、市の方がその花を植えて管理してたんですけども、県の予算がもうなくなったということで今中止になっております。で後援課の方からですね、どなたかそれを植えていただく方がいないかというようなことを聞いておりますので、もし予算の方が出るんであれば、場所的にもですね、とても目立つしますし、茅ヶ崎ロータリーの宣伝のためにもなると思いますんで、ぜひとも前向きに考えていただきたいなと今思っております。もし理事会で承認されましたらですね、早速ですね準備の方を入らせていただいて、今年の秋とかに、来年になっちゃうかな、鉢植えの方をやらさせていただければなと今思っております。あと2つ目としまして、地域社会の人々と協力してできる奉仕事業を見つけ出し、クラブ会員全体で実施支援ができる機会を設置するということでありますが、こちらの方は全然具体的には考えておりません。先ほどこちらさんが言われたようにね、ゴミの処理っていうんですかね、その辺のところとかっていうのがもしあればですね、ぜひともそういうものに前向きに参加していただいていけばいいのかなと思っております。であと私事なんですけども、私は今もともとの渚ロータリークラブっていうのがありまして、それが解散しまして、今仲良しクラブで渚クラブっていうのがやっております。でそこのメンバーにちょっと入れていただきまして、そこではですね、毎年11月に 茅ヶ崎養護学校のきらめき祭という文化祭があるんですけども、そちらの方の臨時駐車場の誘導員として毎年ボランティアをさせていただいています。なんかもう20年近くやられているということで、皆さん頑張るなと思っております。またあと中学校のですね、吹奏楽部の、茅ヶ崎市内の大会というのかながありまして、そちらの方もですね、機材の運搬なんかを、今手伝っておりまして、それも毎年やっております。まあ以上私が今思っていることは、そんなことですかね。で、まあ、社会奉仕というのは、私の意見が、考え方が合ってるかどうかというのは、ちょっと私もね、自分で理解しておりませんので、で、正直言って、私入って、一番最初に、この社会奉仕委員会、吉田さんのもと、2年やらさせていただいて、今年3年目になるんですけども、花植え以外あんまりよく分かってないんで、理解、正しいかどうかをちょっとですね、田中さんの方で、ちょっとご指摘していただければなと思いますんで、一言だけでもよろしくお願いしたいと思うんですけども。
いや、大変興味深い話を聞かせてもらいました。ありがとうございました。前段に落合さんに言ってらっしゃった We serve, I serve, for me, for you ということは今のロータリーは全部入ってますよね。で、この for me っていうのが職業奉仕の特徴であるかと思います。これは一部ですね。で、for you の職業奉仕ももちろんあるわけでして、 for you の職業奉仕がおっしゃる通り職業奉仕の中から解説すれば、社会奉仕も国際奉仕も青少年奉仕も全部包含しちゃってるっていうのが職業奉仕ですよね。だけど自分の職業を本当に利用して、社会奉仕国際奉仕に役立ててるかという集団でやるっていうのが職業奉仕なんですね。しかしながらロータリーの設立の歴史が1905年から今114年経ってるわけです。その中に、順番から言いますと、設立した当初クラブ奉仕というのは当然必要になりますね。それからもともと職業の倫理を高めようという集団ですから、職業奉仕が2番目にできます。それはフォーミーですよね。で、それの職業奉仕はサービスアバブセルスとか何ですか、奉仕するもの最も報いられるということで For you も当然入ってますけれども、自分の会社の社会的倫理を高めてサービスの内容を良くしていきましょうというのが基本で生まれてるわけですね。それから生まれてるのが、当然奉仕団体としての性格を帯びていますから、自分たちの仲間のクラブから社会に貢献する団体へとどんどん移っていきますから、そこで生まれているのが社会奉仕を本格的にやりましょう、国際奉仕も本格的にやりましょう、それから青少年の育成に目をくれていきましょうというので五大奉仕が順番にできてきているわけですよ。ですから職業奉仕から見ると全部包含しているけれど、ロータリーの歴史から言うと全部別個に扱われているという話ですよね。今のところ時間の関係上これだけの解説にしておきたいということですが、本当に興味深い話ありがとうございました。花の方はぜひ今高めになってください。茅ヶ崎ロータリーという看板を市役所の前に作りたいですよね。
そうですね。
ぜひ理事会の方々にもいろんな議論があるでしょうけれども、今日は会場館でいらっしゃるので、ぜひ市は賛成ですね。
どうもありがとうございました。さすがです。奥が深いですね、あれね。今年1年間一生懸命勉強させていただきますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。